はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科長水です。
3年電子情報工学科の市並です。
はい、このコーナーでは、今は自然数についてね、ずっと話をしているんですが、
はい、
今日はその続きで、市並さん、偶数と奇数、
はい、
わかりますよね。
偶数と奇数、
偶数と奇数ってどっちが多いか、
どっちが多い、どっちも同じ数じゃないですか。
どっちも同じだけある。
はい、偶数があるから奇数もある。あれ、
偶数もあるから奇数もある。
あ、偶数があるから奇数がある。
あれ、奇数があるから偶数がある。
どっちでも、
はい、どっちでもいい、うん、じゃあいくつあるかっていうのは、
いくつあるかですか、
うん、
いや、それは数えられるだけあるじゃないですか。数を数えられるところまで、
うん、数を数えられるところまで、
はい、
うん、じゃあ、偶数と自然数、
はい、偶数と
自然数だとどっちが多い。
偶数と自然数でも同じ数だけあるんじゃないですか。
奇数がないのに。
奇数はないけど、その数えられるところまであるってことは、同じ、その感覚が違うだけで、
うん、
多分数は一緒じゃないかと。
ああ、なかなかでも鋭いですね。あの、こういう質問をすると、まあ、どっちかが多いっていう答え、その時に例えば奇数の方が多いっていうのが割と多くて、で1が奇数で、奇数から始まるから、うん、で奇数の方が多いで、同じだけあるっていうのは、まあ、今市並さんが言ったみたいに奇数が来たら偶数も来る、うん、でまた奇数が来ても偶数が来るっていうので、はい、まあ、あの、どっちも同じだみたいなことが、こう、そういう答えがあるんですね。で、あの、いくつあるかっていうのはちょっと置いといて、
はい、
例えばどっちが多いかっていう、その個数を比較するときには、実はそのいくつあるかっていうのはあまり重要な問題ではないんです。
重要な問題ではない。
はい、例えば、あるクラスに授業に行きました。で、何人か休んでいます。
はい、
で、高専はまあ定員がだいたい40名ぐらいなので1クラス40人ぐらいいるんだけど、その40人っていう、40という数を知らなくっても、例えば今日の授業で休んでるかどうかは分かりますよね。
はい、そう
です。どうして分かる。
え、見たら、
見たら、はい、そう、見たら何があるかっていうと、
その人の席だけ空いてる。
そうそうそうそうそう、つまり教室には机と椅子とそこに座る学生さんがいるんだけど、
はい、
その何人とか何個とかって分からなくても、机が余っていたら休んでるんだなっていうのが分かる。
は
い、
そうですね、
うん、だから実は数を知らなくても、あ、机の方が多いっていうことは分かります。
うん、
で、実際に、あの、うん、あるその数をそんなにたくさん知らない、あの、部族っていうか、そういう人たちがいて、あの、でもその人たちは例えばその動物を放牧、例えば羊を放牧してるとかいう時に、朝に羊をこう何十頭も放牧する、うん、ところがその何十っていう数を知らないけど、ちゃんと夕方には、その全部の羊をこう元に戻すことができる、うん、で、どういうふうにするかっていうと、羊を朝に放す時にその羊の数と同じだけ石をこう置いていく。羊をこうまた元に戻すときに、その羊が一頭ずつ戻ってきたら石をこうまた戻していく。で、全部の石が戻ったら羊は戻った。で、石が余ったら戻ってない羊がいる。で、万が一石が当たらなかったら、どっか他の人の羊が紛れ込んでるという
なるほど、
うん、ことなんですね。で、そういうこのことを数学では、あの、1対1対応、
はい、
一つに対して一つがちゃんと対応しているっていうのを1対1対応って言います。で、さらに、あの、 全てのものがちゃんと全部余りなく対応してますよっていうのを全社っていうんです。
はい、
うん、でまあちょっともう少し本当はきっとやらないといけないんだけど、まあ、1対1対応の方がまあ本質的で、全社っていうのはまあ余っていませんよっていうことです。でそうなった時に、例えばその、まあ、自然数がいくつあるかとか、うん、偶数がいくつあるかっていうのはこう今は置いといて、じゃあどっちが多いかとか少ないかとか同じかっていうのは、その個数が分からなくても今とのその羊と石の対応と同じようにできる、
はい、
で実際に、例えば中学校で市並さんが、文字式を習ったと思うけど、はい、偶数を文字式式で表すとどういうふうに表します？
2A ですか、
うん、2A、 A は何？
A は変数です。
変数で A はどういう数になってます？
A は自然数
ですね、
はい、
だから実はその中学校の時に自然数と偶数が同じだけあるっていうことを実は
習ってた、
習ってたんです、
はい、
習ってたんです。だから自然数1234ね、それをまあ A という文字で表したときに、はい、偶数は 2A ですね、
はい、
2×A で 2×1、2×2、2×3 と、つまり自然数の個数だけ偶数はあるよと。
おお、本当です
ね。本当でしょ、ね、で奇数はじゃあどう表したか。
奇数は 2A プラス1か 2A マイナス1、
ね、で A をまあ1からだと 2A-1 の方がいい、はい、これも同じですね。 2A-1っていうその対応で自然数と奇数が1対1に対応して全部余りなくいく。だから自然数の個数と奇数の個数が同じだけあるってことが分かります。となると自然数は奇数と偶数を合わせたものですね。数学的に言うと集合なんだけど、となると個数とすると倍ないと
本当です、ね、
2倍ないといけない、
はい、
でしょ、はい、でも2倍ないといけないのにその全体がその一部分ときちっと対応している。言ってること分かります、
はい
はい、分かります。だから本来さっきもちょっと聞いたけど、例えば偶数と自然数どちらが多いって聞いた時に市並さんは同じだけ、まあ、感覚的にそのちょっと感覚が違うだけで数えられるだけあるっていう、すごくそれは正しい感覚なんだけど、でもその隙間には奇数が入っててね、うん、本当は自然数は増えてないといけないのに実は増えませんよっていう性質があります。これが実はあの無限っていうこと、無限の本質なんです。ちょっと話変わるけど、ユークリッドの言論っていう本が、
はい、
紀元前300年頃に書かれた本があるんですね。でそのスタイルが今の数学の教科書の、定義証明、あ、定義定理証明っていうスタイルで書かれてて、でそれが今も実はその数学の本の形に影響を与えているんだけど、その、まあ、ユークリッドの言論っていうのは、まあ、このコーナーでも多分また後で出てくると思うんだけど、全体は部分よりも大きいっていう一節があるんです、
はい、
そのいろんなこう、まあ実際ユークリッドの言論には13巻あって、でその1巻にいろんな定義が書いてあって、でこれはこういうことですよと約束事があって、でその次に、こんなことはできますよ、例えば2点を結ぶことはできますよとか、はい、線分をそのまま延長することができますよとかいうことが書いてあって、でその中に、まあ、同じものに同じものを足したら等しいとか、うん、そういうものも書いてあって、でその中に全体は部分よりも大きいっていう表現というか一節があるんですね。
じゃないと部分にならない
んですか。そうそうそうそう、うん、なんだけどその無限っていう無限集合っていうやつは実はそうでなくって、全体がその一部分に等しい、これがまあそのなんていうのかな、無限をこう特徴づける性質っていうかね、なんです。だから自然数っていうのは僕らの一番身近な数なんだけど、 それすら無限の集合で、まあ、いくつあるかっていうのはまあ今はちょっとわからないんだけど、その中に偶数と奇数で中学校の時の文字式で実はその2倍あるのに増えないとか、うん、いうことをね実はちょっとやってたわけです、
うん、考えてみたことなかったです
そうですね、うん、だからまあその時に言われてもピンとくるかどうかっていうのはわからないけど、今少し数学を勉強してきてそうやって振り返ると、あ、そのことってそういうことだったんかっていうのは、うん、わかる、うん、でちなみに有理数っていう数がありますね、まあ、数の集合として分数です、はい、あの整数分の整数で表される数で、有理数と自然数、まあ、その前に本当はあれかな、整数と自然数を比べないといけないんだけど、それ比べとこうか負の数まで入れて整数と自然数、自然数は1,2,3,4,5,6,7、
はい、
ね、で整数は0があって、で1,2,3,4,5となるのとマイナス1マイナス2なんです、
はい、
でどっちが多いか。
そうですね、今の前振りからいくと同じってなるんでしょうけど、でも感覚的に言うとなんかその自然数の方が多い気がしますよね。
自然数の方が多い、整数の方、
あ、はい、整数の方、
まあ、あのちょっと僕があの説明をこうね、あのちょっと前振りで長くしすぎたので、じゃあ具体的にどういう対応をすればいいかっていうことですね。実際にはこれは等しい、同じ個数っていうか、あのどちらも別に多くないわけなんだけど、自然数の1,2,3,4,5,6,7と、負の数まで入れた整数0,1,2,3,4,5と右側にこう広がっていくのと、数直線でいうと左側にマイナス、はい、でどうやって対応させればいいかってことやね。わかります？今パッと言われて。
いや、わからないです、
うん、整数は0入ってますよね、
はい、
だから0から振り子のようにっていうかシャトルランみたいに、
はい、
1マイナス1 2マイナス2、
はい、
3マイナス3 4マイナス4っていうふうに並べ直していけば、だから0が1で1が2でマイナス1が3でっていうふうにこう
数えられるんです
ね。そうそうそうそう、
ああなるほどなるほど、
数えられる、だから今数えられるっていうふうに一応市並さん言ったけど、その自然数っていうのはそう数えられる、まあ数えられる時あるんだけど、だからあのカフバン集合っていう、ね、数学ではかっていうのはね、あのできる可能のか、
はい、
風はつける、番号の番、カフ番、番号をつけることができる集合って言ってカフ番集合っていうんです。でまた別名を加算集合って言います。それも加算は可能のかに、算は算数の算で、いわゆる数えることができるっていうことなんですけど、加算集合っていうふうにも言います、うん、でまあ整数も自然数と同じだけあって加算集合、カフバン集合なんだけど、まあ問題はじゃあ有理数、分数は自然数とどっちが多いか、分数っていうのはこの間も言ったけど次っていう概念がないのでね、前回の話でも1の次の有理数っていうのはないっていう話をしたけど、それだけこうすごく詰まってるわけです、
はい、
でまあ、どっちが多いかなっていうのがまあ次の問題になります、うん、ね、はい、まあ今日は結構話をしましたが、実際の内容は中学生でも十分わかるお話だとは思うんですが、あ、はい、まあできたらその次の時までに有理数と自然数のそのどっちが多いかなとか、うん、同じだとしたら対応はどうすればいいのかなっていうのをちょっと考えてください。じゃあ、 まあ今日はここまでということにしておきましょう。はい、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。